声の岩出議会だより、2024年9月、第73号、編集議会広報常任委員会、発行岩出市議会、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページ、第2回定例会議決結果2ページ、令和6年第2回定例会一般質問3ページから9ページ。総務建設常任委員会行政視察10ページ。厚生文教常任委員会行政視察11ページ。連載キラリボイス9月議会の開催予定日12ページ。目次終わり。まず表紙です。作品名命の重さ9月は防災月間。撮影場所大宮緑地総合運動公園。撮影者いっちゃんさん。今月の表紙には空を飛ぶドクターヘリの写真が大きく載せられています。医師をいち早く救急現場へと連れていくヘリコプターです。令和6年第2回定例会議決結果。まず、全会一致の議案などについて。案件名は全部で25あります。そのうち、専決処分の承認を求めることについて、岩出市税条例の一部改正、令和5年度岩出市一般会計補正予算第7号など、承認8件、岩出市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定について、令和6年度岩出市一般会計補正予算第1号など、可決12件。指導路線の認定について、認定1件。人権擁護委員候補者の推薦について、西岡正光氏、藤原正明氏、平野明美氏、松尾隆氏、4件すべて適任。以上です。次に賛否が分かれた議案などについて。案件名は、令和6年度岩出市国民健康保険特別会計補正予算第1号。結果、可決。なお、案件名は正式議案名ではありません。内訳は、日本共産党議員団2名の議員は反対、他10名の議員は賛成で可決です。なお、尾羽正幸議員は賛否に加わっていません。また、田中博之議員は議長のため、通常採決には加わりません。以上、令和6年第2回定例会議決結果でした。令和6年第2回定例会6月議会一般質問。次の6人の議員が市政を問う。福岡伸二議員4ページ。質問は2件です。公共下水道整備事業について。子ども誰でも通園制度について。大上正春議員5ページ。質問は2件です。帯状疱疹の予防について。軟骨伝導イヤホンの導入について。奥田豊子議員6ページ。質問は3件です。子ども真ん中社会の推進について。子宮頸がんワクチンについて。ネゴロジの文化的価値について。尾羽正幸議員7ページ。質問は2件です。高齢者障害者に優しい行政サービスについて。交通事故安全対策について。増田浩二議員8ページ。質問は2件です。補聴器購入補助制度の導入を。学校給食費無償化制度の実施を。市木理恵議員9ページ。質問は2件です。高齢者福祉支援について。 市職員の処遇環境改善ジェンダー格差是正について。以上です。この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容などについては、質問者にお問い合わせください。なお、一般質問の質問者及び項目は、事前にウェブサイトで公表しています。はじめに、ネット岩で福岡伸二議員の質問です。まず、公共下水道整備事業について。下水道は生活に欠かすことのできないインフラであり、道路側溝や水路に家庭排水が流れることなく、きれいな水を河川に流すことで、自然環境や水質保全のために非常に重要な役割を担っている。これについて質問します。質問1。下水道整備状況の進捗割合はどうか。上下水道局長、答弁。公共下水道事業全体計画1420ヘクタール。人口5万3200人の汚水を処理する計画。令和5年度末、整備済み面積は950ヘクタール。進捗率は 66.9% です。なお、今年度の工事が完成すると、整備済み面積は1000ヘクタール。進捗率は 70.4% となる計画です。紙面に載せられている表を読みます。事業開始、平成13年度。事業期間、平成13年度から令和12年度まで。供用開始、平成20年12月。計画処理人口、5万3200人。全体計画面積1420ヘクタール。事業計画区域認可済み1287ヘクタール。整備環境延長およそ191キロメートル。マンホールトイレ数12箇所のうち11箇所整備済み。終末処理場長浄化センター。以上です。なお、令和5年度末時点、整備済み図が載せられていますが、説明は省略いたします。質問2。現在の普及率の状況は？答弁。令和3年度末 51.9%。令和4年度末 55.3%。令和5年度末 60.1% です。質問3。公共下水道事業の将来の方向性は？市長、答弁。令和12年度の整備完了を目指し、積極的に整備を進めてきたが、整備完了に向けて土地利用の状況や費用対効果など様々な状況変化を勘案し、最終的な展望をもって、全体計画1420ヘクタールの早期事業完了を図るとともに、普及率向上と安定経営を目指して積極的に取り組んでいく。これについてさらに質問します。岩出市では新たな住宅建築や商業施設も多いが、下水道に接続していただくための取り組みはどうか。上下水道局長、答弁。開発行為などに対しては、指導の徹底と商業施設への個別訪問などによる積極的な接続要請を行い、接続率の向上と経営安定に努める。次に、子ども誰でも通園制度について質問します。質問1。実施にあたっての課題は？生活福祉部長、答弁。ニーズ量の把握、ニーズ量に応じた保育士の確保、受け皿となる施設の確保、 子どもの安全性の確保が考えられる。質問2、岩出市で実施している一時保育事業との違いは？答弁、一時保育事業の場合、生後8週から就学前まで。子ども誰でも通園制度では、生後6ヶ月から3歳未満までとなっている。利用条件については、一時保育事業は、家庭において一時的に保育が困難となった場合や、子育てにかかる保護者の負担を軽減する場合。一方、子ども誰でも通園制度は、すべての家庭に対して、働き方やライフスタイルに関わらず利用できる制度となっている。質問3、公立保育所での全保育指数はどうか。答弁、令和6年4月1日現在、正職員の保育士48人、会計年度任用職員の保育士46人の計94人です。以上、福岡伸二議員の質問でした。
次は公明党議員団、大上正春議員です。まず、帯状疱疹の予防について、4つ質問します。質問1、帯状疱疹についての相談や医療関係などの問い合わせの現状はどうなっているか。生活福祉部長、答弁。帯状疱疹ワクチンを接種できる医療機関や女性についての問い合わせは数件ある。質問2、全国的に発症数が増えていることについて岩出市の見解は。答弁、帯状疱疹は50歳以上で増加し、80歳までにおよそ3人に1人がかかるとされており、岩出市でも帯状疱疹の発症数は増加しているものと考えている。質問3、帯状疱疹やその予防について市民への周知はどのようにしているか。答弁、免疫力を低下させない生活を送ることが重要であることから、日頃から生活習慣などに気をつけ、帯状疱疹の予防に努めていただけるよう、市ウェブサイトに「帯状疱疹ってどんな病気？」という記事を掲載している。質問4、帯状疱疹ワクチンの効果について教えてください。答弁、帯状疱疹ワクチンは帯状疱疹の発症および重症化の予防に期待できるものと考えている。再質問です。市民の健康を守るために、帯状疱疹ワクチン接種の助成をお願いしたい。生活福祉部長、答弁。助成する自治体が増加しており、和歌山県で現在17自治体が助成を行っている。岩出市においても実施に向け作業を進めていく。次に、軟骨伝導イヤホンの導入について、3つ質問します。質問1、窓口業務において耳の聞こえづらい市民への対応はどうしているのか。生活福祉部長、答弁、社会福祉課窓口には時期によって音を伝えるヒアリングループ補聴システムを設置。保健介護課窓口では対話支援機器コミューンを4台設置。そのうち2台はモバイル型で、他の課の窓口など必要な場所に移動して使用している。これについて総務部長、答弁。市民課と税務課の窓口では、耳マーク看板を設置し、個人情報に留意した上で、耳元に寄り添い話す、指差しや身振りを用いる、筆談などの対応をしている。質問2、軟骨伝導イヤホンについて岩出市の認識は。答弁、軟骨伝導イヤホンは耳の周辺の軟骨を通して音を伝える新技術を活用したイヤホンで、 耳の穴を完全に塞がないため、汚れにくく周囲の音も聞こえるメリットがある。質問3。安価で清潔に使える軟骨伝導イヤホンの窓口設置の考えはあるか。答弁。現在使用している対話支援機器や補聴システムの活用に合わせて、職員の丁寧な接遇の実施で聞こえづらいなどの苦情や意見はない。現在設置の考えはないが、窓口や既存の補聴システムなどの状況を見ながら勘案していく。以上、大上正春議員の質問でした。次は公明党議員団、奥田豊子議員です。まず、子ども真ん中社会の推進について。少子化は日本が直面する最大の危機である。今国会では少子化対策を強化する改正子ども子育て支援法が成立した。子ども医療費無償化をする自治体への減額調整措置ペナルティも4月から廃止された。これについて3つ質問します。質問1。県の2分の1を補助する制度を活用した学校給食費無償の取り組み状況はどうなっているか。教育庁答弁。7月に要綱を提示、9月に申請受付が始まると聞いている。県の要綱が明確に示された時点で参画への可否を判断する。質問2。18歳までの子ども医療費無償化の考えはあるか。生活福祉部長答弁。各福祉サービスのバランスを見極めながら検討していきたいと考えている。質問3。子ども食堂の開設状況はどうか。答弁。令和6年4月現在4施設がある。県は6月和歌山県子ども食堂応援ネットワークを設立した。岩出市も県及び各関係団体と連携し設置促進に努める。次に、子宮頸がんワクチンについて。日本では毎年およそ1万人の女性が子宮頸がんにかかり、およそ2900人の女性が亡くなっている。2013年、子宮頸がんワクチンが定期接種化された。国が子宮頸がんワクチンの積極的勧奨を差し控えていた時期の対象者へのキャッチアップ接種は本年度で終了する。これについて2つ質問します。質問1。対象者の認知度が低いと言われている。岩出市の状況はどうなっているか。生活福祉部長答弁。接種の機会を失っていた平成9年4月2日生まれから平成20年4月1日生まれまでの女子に個別通知で接種勧奨を実施している。質問2。キャッチアップ接種が始まってからの接種状況はどうか。答弁。令和4年度は2123人中246人、令和5年度は2176人中375人、令和6年度の対象者は2204人である。最後に、根頃寺の文化的価値について。岩手の歴史を考える会で根頃寺の歴史と葛城修験を中心にふるさと岩手の歩みを学んだ。中世のヨーロッパで発行された世界地図に根頃が記載されていることや、宣教師ザビエルが本国に送った書簡では、日本の大きな大学の一つとして根頃の名があり、葛城修験は99番目の日本遺産と学んだ。これについて2つ質問します。質問1。小中学生が郷土の文化財について学ぶ機会はあるのか。教育部長答弁。ふるさと教育出前教室を実施している。質問2。歴史資料館で 埋蔵文化財や資料映像を見学する機会はあるのか。答弁、根室歴史の丘各施設において文化財に触れる機会を増やしていく。以上、奥田豊子議員の質問でした。次は、育成生クラブ尾和正幸議員の質問です。まず、高齢者・障害者に優しい行政サービスについて。今議会で市長が支援の一つとして、高齢者のみ世帯水道料金減額事業を実施すると行政報告を行った。今後もあらゆる世代に対してバランスの取れた支援対策の取り組みを行っていただきたい。これについて3つ質問します。質問1、高齢者障害者に優しい行政サービスについて。市役所や公共施設に訪問した際、高齢者や障害者に対して手助けしてくれるなどの配慮はあるか。いつ頃から車椅子などの設置を行っているのか。また市民からの要望などで改善・向上したものは何か。高齢者や障害者に対して職員が積極的に動くことや案内接遇による住民サービスの向上に取り組んだことは何か。総務部長答弁、さまざまな来庁者に対し適切な対応するように心がけ、職員は接遇などの研修を受講し、知識の習得、適切な配慮、柔軟な対応ができるよう努めている。設備の設置に関して誰もが利用しやすい庁舎となるよう取り組んでいる。質問2、労働者が減少することで生じる2040年問題が背景にある岩手市のスマート自治体の見解はどうか。答弁、デジタルディバイド、情報格差が誘発する問題と解決方法をなくすよう努める。質問3、自治体の流れはワンストップサービスが主流となりつつある中、将来の岩手市の体制に関して見解は。答弁、移動が困難な方に対し担当者が入れ替わり対応している。今後もハード面ソフト面の両方で寄り添うサービスの向上に努める。これに関して再質問です。再質問1、高齢者や障害者がタクシーを利用し来庁された際の民間企業との取り決めや来庁された時の対策はどうなっているか。総務部長答弁、運転手の声かけや電話連絡により対応する。再質問2、防災などあらゆる事態を想定し各施設に車椅子以外の歩行器などのサポート具の設置の考えはあるか。答弁、車椅子などで対応する。次に、交通事故安全対策について質問します。質問、交通事故多発危険箇所の対応要望は年平均どれくらいあるのか。また対応要望があった場合、連携と改善対応はどうしているのか。要望があった危険箇所は改善されたのか。総務部長答弁、令和3年度から3年間平均で年間およそ29件ある。国、県、警察、公安委員会も含め要望書を提出し、必要に応じて対策が実施されている。情報に関しては共有されていない。再質問です。市ウェブサイトで周知することはあるか。総務部長答弁、和歌山県警のウェブサイトをご覧いただきたい。以上、尾和正幸議員の質問でした。
次は日本共産党議員団増田浩二議員の質問です。まず、補聴器購入補助制度の導入について質問します。質問、補聴器の購入においては高額な点がある。補聴器購入への補助制度を実施している自治体が数多くある。 長寿社会の中で高齢者施策を進める上でも岩出市の取り組みとして補助制度を考えるべきではないか。生活福祉部長答弁。県内9つの市では和歌山市、有田市、新宮市が実施をしている補聴器購入費用については全国一律の公的補助制度の創設対応とするよう近畿市長会などを通じ国に要望しているところである。現在補助制度の実施は考えていない。これに関して再質問します。今年3月に第9期岩出市高齢者福祉計画、岩出市介護保険事業計画が作成されている。市長は挨拶の中で、高齢者が住み慣れた地域で生き生きと暮らしていくことができるよう、介護予防や自立支援の取り組み、認知症施策の充実など、様々な課題に対応しながら、高齢者福祉施策に取り組んでいく、と書かれている。高齢者の認知予防、引きこもりを防止する上でも補聴器の必要性が求められている。第9期計画で補聴器関係はどう取り組むのか。生活福祉部長答弁。生活習慣病に関して、難聴に起因するもの、身体機能低下によるものが多くなっていると考える。認知症は認知症サポーター養成講座、認知症カフェの実施、健康づくりの取り組みなど様々な事業を実施する。補聴器補助ということだけでなく、総合的に健康寿命の延伸に取り組みたい。第9期計画では国や県、他の市町村の動向を注視して考えていく。次に学校給食費無償化制度の実施について質問します。質問。3月議会で学校給食費の今後の対応を聞いたが、県の制度内容を実施する中身が明らかでないと答弁された。3ヶ月が経過をしたが、県の内容をいつ把握し、今後どう対応するのか。教育部長答弁。7月に要項の提示、9月に申請の受付が始まる予定と聞いている。現状として要項の中身を含め、いまだに詳細が明らかでなく、市としては県の要項が明確にされた時点で判断をしていく。これについて再質問します。水道料金は期間限定で免除もしている。来年3月までは財源確保がされている。少なくとも期間限定の給食費無償化はできると考えるがどうか。教育長答弁。県の要項を見て判断をする。どれだけの条件を市町村に出してくるのか精査し、検討する時間はあると考えている。以上、増田浩司議員の質問でした。最後は、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。高齢者福祉支援について質問します。質問1。介護予防ポイント事業について、東京都稲城市の取り組み、介護支援のボランティア活動でスタンプをもらい、スタンプを集めてポイントに変える。申請でポイントの交付金最大5000円を受け取れる制度です。活動を通して張り合いが出てきた、健康になったなど、主観的健康感で大きな効果がある。また、介護保険料引き下げにもつながっている。岩出市でもこの取り組みをしてはどうか。生活福祉部長答弁。高齢者の活動を支援する仕組みを充実させることは、一定の効果が期待できるものと考えている。昨年、 岩出市の介護保健施設と意見交換を実施。施設では介護助手の受け入れに力を入れている。岩出市では介護助手について高齢者に周知するチラシを作成し、高齢者の社会参加活動の推進に努めていきたいと考えている。質問2、一人暮らしの方の見守り事業について。東京都文京区独自の取り組み、話し相手が必要な高齢者の方などを対象とした話し合い員制度を実施している。制度を希望すれば話し合い員が自宅を定期的に訪問し、話し相手や身の上相談、助言、合わせて安否の確認などを行う。必要に応じて区と連携を取る。岩出市でも取り組んではどうか。生活福祉部長答弁。現在、民生委員、児童委員が75歳以上の一人暮らしの高齢者及び高齢者のみの世帯を年1回訪問。また、気になる世帯については随時訪問している。現在のところ、話し合い員制度実施は考えていない。これに関して再質問します。民生委員、児童委員の担い手不足問題。一人暮らしの高齢者に寄り添う体制を岩出市としてどう考えていくのか。答弁。高齢者に寄り添い支援する担い手は年々不足している。岩出市では高齢者生活支援等担い手養成研修を実施。岩出市社会福祉協議会とも協力し、高齢者の交流の場サポーター講座というのを実施しているところである。今後も高齢者を支援する担い手の養成に努める。質問3、就活サポート体制について。孤独死や孤立死について高齢化が進めば増加することが予想される。岩出市の認識と対策はどうなっているのか。生活福祉部長答弁。実数把握はできていない。地域での見守り体制を強化することで早期に異変に気づき命を救うことができると考えている。これに関して再質問します。就活サポート、就活支援を行う自治体が増加している。岩出市にも相談窓口を設けてはどうか。答弁。地域包括支援センターで就活の相談に対応する。このほか、市職員の処遇、環境改善、ジェンダー格差是正について質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。
総務建設常任委員会行政視察。メンバーは委員長福岡真嗣、副委員長大上正春、委員福山晴美、玉田孝則、山本茂信、増田浩二です。5月21日22日の2日間の視察レポートです。まず5月21日火曜日、佐賀県武雄市の市民課窓口民間委託について。武雄市の行政改革プランの中で民間活力の活用を推進することを目的としている市民課窓口業務について、専門的知識、技術、経験を有する民間事業者のノウハウを活用することにより安定的かつ効率的な窓口サービスを提供、貢献力の行使や行政サービスの企画、立案、相談など公・公が担う業務を市職員に集中させ、多様化する行政ニーズに応える体制を整え、持続可能な質の高いサービスを提供。また業務委託により 人事異動に左右されない安定的なサービスを提供でき、繁忙期・繁忙時間に応じ柔軟に対応している。結果として市民アンケートでは接遇面で満足度が高くなっている。所管窓口業務について市民サービスの向上を図ることは重要である。武雄市ではその方法として民間事業者の活用と市職員の連携が合理的に行われており、迅速丁寧な交付事務が行われていると感じた。岩手市においても今後、人口減少による労働力不足が予測される。人材の確保及び人材育成の観点から、官民連携による行政サービスの提供も方法の一つであると考える。以上、武雄市のレポートでした。次に、5月22日水曜日、福岡県豊前市の老朽危険家屋等除却促進事業について。豊前市では、近隣住民の生活の環境を著しく脅かす老朽危険家屋に対する対策の一環として、老朽危険家屋の除却費用の一部を補助する事業と合わせて、老朽危険家屋除却後の土地の固定資産税を減免している。人口減少に伴い空き家が増加。豊前市議会においても空き家問題への関心度が高まり、市として老朽危険家屋等除却促進事業を実施することとなる。家屋の除却により、住宅用地に対する課税標準の特例を受けられなくなり、固定資産税が高くなることから、除却事業の推進を図るため、老朽危険家屋等除却後の土地に対する固定資産税の減免に関する条例を制定。これらの事業の実施により、近隣住民から危険な空き家の苦情などは減少したとのこと。補助対象家屋の増加や近年の物価などの高騰により家屋の除却にかかる費用が上昇傾向にあることから、補助金額の財源確保が今後の課題とのことである。紙面には平成25年度から令和4年度までの10年間の豊前市の老朽危険家屋実績の表があります。最初の平成25年度の実績は、解体費補助金の申請件数が6件、補助額は149万7千円、固定資産税減免はありません。なお、固定資産税減免は翌年の平成26年度から行われました。一番最近の令和4年度の実績は、解体費補助金の申請件数が14件、補助額は399万8千円、固定資産税減免の減免件数が95件、減免額は108万円です。所管、岩手市において、今後増加すると考えられる空き家に関する事業であり、危険家屋を除却した後に生じる問題についての対応を視察した。人口減少による住宅需要の減少が予測される中、家屋除却後の土地利用方法について総合的に勘案し実施する必要があると感じた。以上、総務建設常任委員会の行政視察でした。厚生文教常任委員会の行政視察です。メンバーは、委員長奥田豊子、副委員長小和正幸、委員梅田哲也、伊上義久、田中博之、三須慎太郎、市木理恵です。5月15、16の2日間の視察レポートです。まず5月15日水曜日、東京都稲城市の介護支援ボランティアポイント制度について。この制度は、 次の3つのことを目的に、平成19年9月、稲城市で全国初の制度としてスタートしている。1、高齢者自身の介護予防につながる社会参加活動、自助を支援する。2、元気な高齢者による介護者などへの支援ボランティア、互助を報奨・奨励する。3、地域支援事業費、介護給付費などを直接・間接的に抑制する。具体的には、介護支援ボランティア活動でスタンプ押印をもらい、それを集めてポイントに変え、申請でポイントの交付金、最大5000円を受け取る。活動の結果、実質的な介護保険料負担の軽減になる一方、高齢者の社会参加を支援し、介護予防の効果が期待でき、元気な高齢者を増やす取り組みである。令和4年度現在では、687の市町村で実施されている。所管、岩出市でも働く意欲のある元気な高齢者が大勢いる。高齢者が介護施設において自分の得意分野でボランティアを行うことにより、社会貢献という生きがいや活動を通じて友人ができたり、健康や体力の増進につながる。また、介護施設においては補助的な活動をボランティアが担うことで、職員の入所者へ関わる時間が増え、サービスが向上するという利点がある。岩出市においては、先進自治体を研究し、介護支援ボランティア制度が導入されることを期待したいと思う。次に、5月16日木曜日、東京都文京区の一人暮らし等の見守り事業について、文京区は現在人口が増加傾向にあり、高齢者人口比率は 19.0%、 岩出市の 24.3% と比べて低い。しかし令和20年以降は急速に高齢化率が高くなると予想されている。文京区では一人暮らしの高齢者などの安全で安心な暮らしを守るため、さまざまなサービスが整えられている。次の5つです。1、一人暮らし等の見守り事業。文京区社会福祉協議会に登録しているボランティア、見守りサポーターが、月2回程度自宅を訪問し、声かけをすることなどで見守っていく。2、高齢者救急通報システム事業。一人暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯の方が、家庭内での急変時に専用通報機やペンダントのボタンを押すと、民間会社が受信し、東京消防庁へ救急要請をすると同時に、警備員が自宅の鍵を持って駆けつける。3、高齢者見守り電球サービス。自宅のトイレなどの電球を通信機器と一体化した LED 電球に交換し、電球の点灯・消灯がない場合、緊急連絡先へメールで異常を通知する。4、高齢者見守り扉センサーサービス。トイレのドアや寝室のドアの開閉がないとき、電話で安否確認をする。連絡がつかない場合、離れて暮らす家族などに知らせる。5、高齢者等見守り安心電話サービス。週1回から3回、1回10分程度、コールセンター職員が電話し、安否確認を行う。以上です。所管、高齢者の事情や希望に応じ、さまざまなサービスを提供している。高齢者の孤立や孤独を防ぎ、誰も取り残さないという行政の温かさが感じられ、学ぶものが多かった。以上、厚生文教常任委員会の行政視察でした。
連載キラリボイス。小学生お二人の岩出市への思いが載せられています。まず山崎北小学校6年小谷ほたるさん。私は岩出市が大好きです。岩出市では四季折々の生き物や植物を見ることができます。春の桜、夏のホタル、秋のモミジなど、たくさんの素晴らしい風景を見ることができます。そして岩出市の地域の人々はすごく温かいです。私には登下校中に行ってらっしゃい、お帰りと声をかけてくださる地域の方がたくさんいます。低学年の頃は声をかけてもいいのかなと思っていましたが、今では毎日おはようございます、ただいまと声をかけています。このようにできるのは地域の人々が温かいおかげです。本当にありがとうございます。こんな岩出市が私は大好きです。次に根頃小学校6年森本達郎さん。僕は岩出市の長い歴史が大好きです。その中でも一番のお気に入りは一条閣です。一条閣は木造和風衣装の県議会議事堂としては日本最古であり、重要文化財に指定されています。こんなに古い建物なのにとてもきれいに保存されているのが素晴らしいです。他にも根頃歴史資料館や岩出市民族資料館では、岩出市根頃のことについて分かりやすく、そして詳しく説明されています。僕はこれらの施設と出会って岩出市の歴史が好きになりました。だからこれからもこの岩出の歴史が受け継がれてほしいので、皆さんが歴史に興味を持ってくれたらいいなと思います。キラリボイスでした。令和6年第3回定例会9月の本会議開催予定日は次の通りです。8月30日金曜日、行政報告議案説明。9月5日木曜日、質疑委員会付託。13日金曜日、討論採決。18日水曜日、一般質問。19日木曜日、一般質問。以上です。定例会はいずれも午前9時30分からです。8月30日金曜日の本会議は午前9時30分から旧和歌山県議会議事堂で開会します。住所は根頃2347-22です。皆さん傍聴にお越しください。なお9月5日木曜日以降の本会議は午前9時30分から岩出市役所の市議会議場で開きます。岩出議会だよりでは表紙写真イラストを募集しています。詳しくはウェブサイトをご覧ください。岩出市議会広報常任委員会は、手に取って読みたくなる議会だよりを目標に紙面作りに取り組んでいます。委員長玉田貴則、副委員長市木理恵、委員福山晴美、奥田豊子、小川正幸、吉本寛陽。以上、声の岩出議会だより2024年9月第73号をお伝えしました。編集議会広報常任委員会、発行岩出市議会、郵便番号 649-6292、和歌山県岩出市西野209番地、電話 0736-61-6947、 E メール議会 gikai@city.iwade.lg.jp。 岩出市議会ウェブサイトは https:// www.city.iwade.lg.jp/議会/です。また、岩出市議会で検索するか、紙面に掲載の二次元コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ウェブサイトにアクセスできます。どうぞご利用ください。